旧約聖書1177ページ、イザヤ書7章1節から17節。ウジヤの子、ヨタムの子、ユダの王アハズの時代、アラムの王レチンとイスラエルの王レマルヤの子ペカが戦いのためにエルサレムに登ってきたが、これを攻めきれなかった時のことである。ダビデの家にアラムがエフライムと組んだという知らせがもたらされた。王の心も民の心も林の木々が風に揺らぐように揺らいだ。その時主はイザヤに言われた。あなたとあなたの子シェアルヤシブは神の池の水道の端、布さらしの野への王子に出向いて行って、アハズに会い、彼に言え、気を確かに持ち落ち着いていなさい。恐れてはならない。あなたはこれら二つの煙る木々の燃えさし、アラムとレチンとレマルヤの子の燃える怒りに心を弱らせてはならない。アラムはエフライム、すなわちレマルヤの子とともにあなたに対して悪事を企てて、我々はユダに登って行って、登ってこれを脅かし、これに攻め入って我が物とし、タベアルの子をその王にしようと言っているが、神である主はこう言われる。それは起こらない。それはありえない。アラムの頭はダマスコ、そのダマスコの頭がレチンだからだ。エフライムは65年のうちに打ちのめされて一つの民ではなくなる。エフライムの頭はサマリア、そのサマリアの頭がレマルヤの子だから。あなた方は信じなければ固く立つことはできない。主はさらにアハズに告げられた。あなたの神主に印を求めよ。読みの深みにでも天の高みにでも。アハズは言った。私は求めません。主を試みません。イザヤは言った。さあ聞け、ダビデの家よ。あなた方は人々を煩わすことで足りず、私の神までも煩わすのか。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。この子は悪を退けて善を選ぶことを知る頃まで牛乳と蜂蜜を食べる。それはその子が悪を退けて善を選ぶことを知る前に、あなたが恐怖を抱いている二人の王の土地が見捨てられるからだ。主はあなたとあなたとあなたの民とあなたの父の家にエフライムがユダから離れた日以来、まだ望んだこともない日々をもたらす。それはアッシリアの王だ。聖書の言葉は以上であります。主のご降誕を待ち望むアドベントの時に今年ももう入っておりますが、今日はですね、改めてお読みしたこの箇所から聖書が教えている信仰ということを改めて確認して、その中でですね、主イエス様のご降誕の意味ということをご一緒に考えていきたいと思います。で、聖書はですね、私たちに繰り返し、信仰ということですね、主を信じるということを教え励ましていると思います。信仰が何かということもあるんですけれども、でもなんとなくですね、聖書を読み、聖書に親しみ、教会に集っていれば、信仰ということがとても大切なんだなということがなんとなくわかるのではないかと思います。で、いろいろな箇所に、その信仰の大切さということは教えられているんですが、一箇所を見てみたいと思いますが、ヘブル人への手紙ですね、新約聖書、ヘブル人への手紙の11章6節になりますが、こういう言葉がありますね。新約聖書の452ページですが、 あ、ごめんなさい、451ページですね。ヘブル人への手紙11章6節、まあ、聞いていただくだけでもいいですが、信仰についてこういうふうに聖書に書かれていますね。ヘブル11章6節、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。でこの言葉はですね、本当にその信仰の重要性ということを、聖書が教えている信仰の重要性ということ、まあ、その意味を本当によくまとめている、そういう言葉であると思います。信仰がなければ神に喜ばれることができない。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならない、そういうふうに言われていますね。まあ、私たちはこういう信仰が本当にあるのか、こういう信仰を持っているのか、それが問われていると思います。まあ、逆にですね、本当に神がおられるということを信じることができて、その神が求めるものには応えてくださる方である、こういうふうに本当に信じることができれば、まあ、本当に幸いだと思います。まあ、そしてこのような信仰が本当にあれば、私たちはある意味安心して確信を持って生きていくことができるのではないでしょうか。まあ、本当にこういう信仰こそ大切なものであると思います。で、今日お読みしたこのイザヤの箇所ですけれども、インマヌエル預言と言われますイエス様のお生まれについて預言している箇所ですけれども、まあ、でもですね、ここでも主を信じ、主に信頼する、そういう信仰がまさに教えられていると思うんですね。この信仰を、まあ、本当にこのアドベントの時ご一緒に確認していきたいと思います。でイザヤ書の方に目を向けていきたいと思いますが、この時代背景としてはですね、紀元前の8世紀頃、紀元前735年頃のことだと言われています。この時代イスラエルはですね、南と北に分かれていました。南はユダ王国、北はイスラエルというふうに言われていますが、南の王はアハズという人ですね。北イスラエルの王はペカという人でした。さらにですね、北イスラエルよりもさらに北に、現在のシリアあたりにアラムという国もありました。このアラムの王はレチンという人ですね。でこの時代ユダもイスラエルも、そしてアラムもですね、実はそんなに大きな国ではなく、どちらかといえば小さい国、そして、強力なアッシリア帝国の脅威にさらされていた、脅かされていた、そういう時代です。アッシリアが勢力を拡大して、南にあるアラムやイスラエル、さらにはユダにまで迫ろうとしていた、そういう脅威の中にあって、アラムとイスラエルはユダと共に同盟を結んで、このアッシリアと対抗しようとしていたわけですね。ところがユダの王アハズはこの同盟に加わらなかった。これがこの箇所の背景ですね。でイザヤ7章6節を見ていただくと、こういうふうに書かれていますが、我々はユダに登ってこれを脅かし、これに攻め入って我が物とし、タベアルの子をその王にしよう。で、この言葉ですね、これはアラムの立場での、策略計画ですね。アラムがこういうふうに考えているということです。アラムとイスラエルに協力しない、ユダを攻めて、特にアハズを滅ぼして、 自分たちの都合の良い王を立てて、アハズの代わりにですね、こうしてアッシリアに対抗しようとしていた、そういうことであります。ですから、ユダにとってはですね、このアッシリアの脅威があることは前提ですけれども、それ以上に差し迫ってイスラエルとアラムから攻められようとしている、そういう危機、脅威に直面していたということです。一節二節改めて目を向けますと、ウジヤの子のヨタムの子、ユダの王アハズの時代、アラムの王レチンとイスラエルの王レマルヤの子ペカが戦いのためにエルサレムに登ってきたが、これを攻めきれなかった時のことである。ダビデの家にアラムがエフライムと組んだという知らせがもたらされた。王の心も民の心も林の木々が風に揺らぐように揺らいだ。人の心というのは、ちょっとしたことでもですね、ちょっとした変化、そういうことで、揺らぎやすい、不安になりやすいものだと思います。悪い情報というかですね、悪い材料が一つ出てくると、もうその状態でですね、それまでと心の状態がこう全く変わってしまう。ある新しい材料が出てくる前は比較的落ち着いていたのに、何か新しい情報が来るとですね、それも都合の悪い情報ですね、そういうものがこう急に飛び込んでくると、ここに書かれているように、林の木々が風に揺らぐように、心が揺らぐ、ざわめく、そういうことがあると思います。ユダもですね、すでにアラムやイスラエルと戦っていたわけです。しかしそこにですね、新たな同盟に関する情報、このですね、アラムがエフライムというのはイスラエルのことですけれども、それと同盟を結んだ、組んだという新しい情報がこう飛び込んでくると、今度こそ滅ぼされるのではないか、今度こそ情勢が悪くなるのではないか、そういう不安が大きくなっていきます。で、このような危機的な状況の中で、預言者イザヤを通して主の言葉が与えられました。それが3節以下のところになりますが、その時主はイザヤに言われた。あなたとあなたの子シェアルヤシブは紙の池の水道の橋、布さらしの野への王子に出向いて行ってアハズに会い、彼に言え、気を確かに持ち落ち着いていなさい、恐れてはならない。あなたはこれら二つの煙る木々の燃えさし、アラムのレチンとレマルヤの子の燃える怒りに心を弱らせてはならない。危機に直面して恐れや不安に心が満たされているとき、最悪の事態を想定して具体的な対策や対応をするということは必要なことでありますし、ある意味で普通の行動だと言えます。アハズもですね、おそらくこのような危機にあって何とかしなければならない、具体的な対策や対応へと心を向けていたことだと思います。不安や恐れというのは、具体的な行動を起こす、そのための助けともなると思います。危機に対応するために必要なことであります。しかしですね、私たちの不安や恐れというのは何か具体的な対策をしたからそれで全て収まるでしょうか。具体的な対策や対応では収まらないこともあると思うんですね。不安や恐れにとらわれてしまうと、何かですね、どんな対策をしてもどんな対応をしても不十分、いや、もっとこんな悪いことが起きるのではないか、 そういう恐れに満たされてしまう、そういうことがあると思います。まあ、そんな時はですね、本当に何をしても不十分、何をしても恐れや不安は解消されない。でそのような時に、まあ、最も問われていること、求められていることは、神である主を信頼しているのか、そういうことではないでしょうか。まあ、そもそも私たち人間は自分で自分の存在をどうこうできるようなものではないですね。自分で自分の存在を本当に確かにする絶対的な安心や安全、そういったものを保証できる、そういう存在ではありません。自分自身の体や心でさえ十分に制御し管理することができない、そういう、まあ、不確かなもの、おぼつかない存在である、まあ、そもそもそういう存在であると思います。そのような不確かな私たちが何かですね、絶対的な確かさとか安全安心、そういったものを求めても、まあ、それは到底かなわないことだと思います。私たちにとって必要なことは神である主に信頼するということではないでしょうか。私たち、いや私ではなくて、神である主がすべてを治め、すべてを支配しておられる、そのことを認めて、その主に信頼するということです。主に信頼することがなければ、そもそも私たちは不確かな存在ですから、恐れや不安をすべて取り払うことはできない、そういうものであると思います。アハブには気を確かに持ち落ち着いていなさい、恐れてはならない、そういう主の言葉が語られました。この落ち着いていなさいというところは、以前までの訳ではですね、静かにしていなさいとも訳されていました。神である主の前に落ち着く、静まるということが求められています。不安や恐れに満たされているとき、私たちは実際の行動でもですね、何かバタバタと慌ただしくしてしまう、あどうしようどうしようというふうに、こう実際の行動もですね、こう少しせわしなくなるところがあります。また私たちの心の中もですね、何か穏やかではない、落ち着いてなどいられない、そんな状態になると思います。でもそのような時こそ主の前に静まる、落ち着く、今していることをやめる、そういうことが必要なのではないでしょうか。神である主に信頼するということと、今していることをやめる、心の中でも静まる、落ち着く、そういうことは何かこうすごく密接に結びついていると思います。でここで、私たちは聖書が教えている信仰ということをもう一度深く考えることができると思います。主を信じる、主に信頼するということは、主の前に静まる、落ち着いているということでもあるということですね。実際の行動においても、また心の中でも、何かですね、バタバタと走り回り、動き回るのではなくて、していることをやめる、静かにするということですね。何もしないということが自動的に信仰になるわけではないですけれども、でも、何か本当に、一息ついて主の前に静まってしていることをやめる、その中でこそ主に信頼するということが何か分かってくるというかですね、生まれてくる、出てくる、そういうことがあると思います。逆に動いている限りにおいては、バタバタとしている、その時においては主に信頼するという、そういう心の態度は決して生まれないのではないでしょうか。 そして9節、目を向けていと思いますが、9節の最後のところですね。あなた方は信じなければ固く立つことはできない。9節最後にこう書かれていますね。あなた方は信じなければ固く立つことはできない。神である主に信頼する、信じる、そういうことがなければ私たちは固く立つことはできない。人は本当に不確かな存在、自分の心や体、それさえも確かなものにすることができない、限りがありおぼつかない、そういう存在であります。ですから、すべてを支配しておられる誠の神、主に信頼する、主を信じる、そのことがなければ私たちは固く立つことができない、限りなく不安や恐れに流されてしまう、そういうものであります。もちろん主なる神様はですね、何の根拠もなく、とにかく私を信じなさい、そういうふうに言っているわけではないですね。主は信頼を求めておられますが、それは主ご自身が本当に信頼に足るお方だからです。恐れにとらわれているアハズにとっては、このイスラエルやアラムが非常に強力に思える、大きく見えるわけですけれども、主の目から見ればイスラエル、アラム、レチンとレマルヤの子は木切れの燃え差しに過ぎないですね。イスラエル、アラムは木切れの燃え差しに過ぎない、ほんのちっぽけなものであると、イザヤを通して主は語っておられます。そしてその上で、アハズに対して主を信じるように、印を求めるようにと促すわけですね。それが11節ですが、主はアハズに告げられた。あなたの神主に印を求めよ。黄泉の深みにでも、天の高みにでも。それに対して12節ですが、アハズは言った。私は求めません。主を試みません。で、聖書においてはですね、基本的には何か印を求めるということは、少し幼い信仰といいますか、未熟な信仰とされています。で、ここでアハズはですね、私は主を試みません、そういうふうに言って、一見するとですね、経験といいますか信仰深いことを言っているように、そういうふうに見えるわけですが、ただですね、アハズの本心には信仰はありませんでした。本当に主を信頼しているから、私は主を試みません、そういうふうに言ったのではなくて、アハズはですね、結局自分の考えとか自分の策略、人間的な策略、それを手放すことができなかった、あるいは印を求めるほどに主に信頼する、主を求めるということができなかった、そういう人でありました。で、そのことはですね、このイザヤの7章の方にあまり明確には表されていないんですが、聖書の他の箇所ですね、並行箇所である第二列王記16章の方を見ていただくと、アハズの心が表されております。聖書の少しも前の方ですが、第二列王記16章ですね、旧約聖書の681ページになりますが、第二列王記16章681ページですね、7節 から。アハズは使者たちをアッシリアの王、ティグラとピレセルに使わしていった。私はあなたのしもべであり、あなたの子です。どうか登ってきて、私を責めているアラムの王とイスラエルの王の手から救ってください。アハズはですね、神である主に頼るのではなくて、なんとですね、アッシリアの王に頼るわけですね。この国の危機を乗り越えるためにアラムやイスラエルよりも強力なアッシリアを頼りとした。アッシリアの属国になって貢ぎを納めることによって国を守ろうとしたということですね。でこの当時の、ユダの立場にとって、アラムやイスラエルと協力した方が良いのか、それともアッシリアにさっさと降参してしまって、アラムやイスラエルと敵対する方が良いのか、これはですね、戦略という意味では、どちらもあり得ることかもしれません。戦略としてはですね、どちらについた方が自分にとって都合が良いのか、長く戦えるのか、自分の身を守ることができるのか、そういう視点で考えるといろいろあるかもしれません。で、当然強そうな方についた方が良いということになります。そういうわけで結局ですね、アハズは主に信頼するよりも自分なりの策略、戦略、それを捨てることができずに、アッシリアに頼る、そういう道を選んだわけです。アハズは静まって、自分のしていることをやめて、落ち着いて主に信頼する、そういうことをすることができなかった。むしろバタバタと人間的な行動や対策、策略に走り、外国に頼るということをしました。主から印を求めるようにと言われたのに、私は主を試みませんと言いつつ、結局はですね、自分なりの策略を手放すことができなかった。そういうアハズという人の姿を私たちこの箇所に見ることができるわけです。でイザヤ書の方戻りますけれども、こういうアハズの姿を私たちもですね、案外笑うことができないのではないかと思います。危機や危険に直面したとき、恐れや不安に襲われるとき、私たちはどうしているでしょうか。賢い人間的な知恵、うまくやり抜ける手段、なんとか生き残れるような知恵、あるいは頼りになる人、それを求めて走り回るということがあるのではないでしょうか。なんとかしなければならない、心の中でも、そして実際の行動においてもバタバタと走り続けている。それとも本当に静まって落ち着いてしていることをやめて、すべてを支配し、しかも私たちに関わってくださる生ける誠の神に信頼しようとしているでしょうか。私たちどちらをしているでしょうか。主に信頼することができなかったこの頑ななアハズ、そこに私たち自身の姿をも見ることができるのではないかと思います。イザヤの方を目を向けていきますと、しかしですね、こういうアハズに実は主の言葉が与えられているんですね。この頑ななアハズに主イエス・キリストのお生まれを語っているインマヌエル預言が与えられています。それが13節からのところですが、イザヤは言った、さあ聞け、ダビデの家よ、あなた方は人々を煩わすことで足りず、私の神までも煩わすのか。それゆえ主は自ら あなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。ここではアハズ、ダビデの家に対する希望の印として、男の子が生まれるという、そういう予言、そういう見言葉が与えられます。で、この生まれる子が誰なのかということについては、いろんな説がありまして、イザヤの子だというのが一番有力だと思うんですが、あるいはアハズの子ではないか、そういったことも言われています。はっきりしたことはわからないわけですが、しかしやがて子供が生まれ、その子が成長するとき、つまり2、3年の間に、あなたが恐れている北イスラエルとアラムはやがて滅ぼされる。そして、むしろですね、アッシリアが攻めてくる。そういうことが、ここでは語られています。で、実際の歴史は、この主の言葉の通りとなりまして、実際に2、3年のうちにアッシリアが攻めてくる。そしてアラムも北イスラエルも滅ぼされることになってきます。で、この、インマヌエル予言ですけれども、これは、この当時の、このですね、紀元前8世紀のことも語っているわけですが、究極的には、そして最終的には、イエス・キリストにおいて、この予言は成就しています。それはもう私たちがすでに知っていることではありますが、少女マリアから生まれたイエス・キリストのお生まれを、これは究極的には指し示している、語っている言葉であります。イエス・キリストのお生まれは、本当に私たちにとって一つの印であります。それはインマヌエルですね。このインマヌエルというのは、欄外中にもありますが、神は我らと共におられる。そういう意味の言葉です。神は我らと共におられる。これがインマヌエルということです。神が私たちと共におられるという印、それがイエス・キリストのお生まれということです。神はご自分の御子をさえ惜しまずに私たちに与えてくださった。そしてこの御子によって、この御子イエス・キリストの十字架によって私たちを罪から、滅びから救ってくださる。その始まりがイエス・キリストの誕生、お生まれということです。ですから、イエス・キリストのお生まれによって、神は私たちと共におられる。私たちを見捨てず、私たちと関わり続けてくださって、私たちをその罪から救おうとしておられる。そのことが、このイエス・キリストのお生まれに、インマヌエル予言において表されております。私たちはこのイザヤの当時の人々よりも本当に多くのことが教えられています。この予言がイエス・キリストのお生まれにおいてもうすでに成就している。確かに成就した。そのことも知らされております。で、そのことを覚えるとき、神である主は確かに信頼に足るお方である。約束を守られるお方である。そして何よりも私たちを罪の中にしておかずに救いの道を備えイエス・キリストを使わせてくださって私たちと共におられるということをこのイエス・キリストのお生まれにおいて確かに示しておられるそのことを私たち覚えることができると思います。で、私たちはこのような主に本当に信頼しているのでしょうか。特に恐れや不安、それを覚えるとき、危機に直面したとき、どうでしょうか。バタバタと走り回ることをやめて、落ち着いて、静かにして、 主に信頼する、そういう道を選んでいるでしょうか。ご自分の御子をさえ惜しまずに私たちに与えてくださる、このお方に信頼するものでありたいと思います。またこの主に対する信頼、主を信じるということのうちに、本当に誠の平安、安らぎ、安心を見出すものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐み深い私たちの父なる神様、皆をあがめ賛美をいたします。今日御言葉を通し私たちを教え励ましてくださること、特に御子イエス様のお生まれの意味について改めて考える時が与えられていることをありがとうございます。御子イエス様のお生まれにおいて、あなたは私たち罪人を見捨てず見放さず、私たちと共にいてくださるということ、救いへと導こうとしておられることを明らかにして示しておられます。私たちと共にいてくださる誠の神である主、あなたご自身に本当に信頼するものであることができますように、またあなたへの信頼の中で、誠の平安、誠の確かさ、そこに喜び、またそこに行こうものであることができますように導いてください。御言葉を感謝して救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。